説教、誰を恐るべきか、宍戸元雄牧師。
今日の説教の結論は、ルカによる福音書第12章の5節の言葉、誰を恐れるべきか教えよ、それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ、そうだ言っておくが、この方を恐れなさい。実はマタイ福音書にもこれと同じ言葉があるんであります。10章の方ですが、でそちらの方がより分かりやすいのではないかと、読んで感じます。こう書いてあります。マタイ福音書の方です。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな、むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。ルカ福音書は少し言葉が違っておりますけれども、言わんとする内容は全く同じだと理解されます。つまり、たとえこの世の政治家や宗教家が、によってあなた方の目に見えるこの肉体、私たちのこの肉体を殺すことができたとしても恐れるな、彼らは魂まで抹殺することはできないからだ。本当に恐るべき方は、実は肉体も魂も地獄で滅ぼすことのできる全能の神であると。一言で分かりやすく言えば、人間は人を殺すことはできますよね。しかしそれは肉体だけしか殺すことはできないんだと。肉体までしか殺すことができないんだと。しかしあなた方が本当に恐るべき方は、肉体も魂も地獄で滅ぼすことのできるそういう神を本当に恐れなさいと、そうキリストは言われました。この方を真実に恐れるものとなれ。このキリストの言葉によって弟子たちはこの世の迫害、あるいはいじめ、この世ので受けるさまざまな労苦、そういうものを、その不安を取り除かれ、ああこの神様に信頼していけばいいんだという、そういう平安によって、弟子たちはこう満たされることになった。神信頼に生きる勇気を与えられたということができます。柳原忠夫はこう書いておりましたね、仲介書の中で。このルカ福音書12章1節から12節は、イエスに対して悪意を持つ敵の取り囲む中にあって、イエスを信じる弟子たちの持つべき態度、その心得を教え、恐怖を去り、真実な信仰の漂白を励ましたもうた御言葉であって、世々の弟子たちが信仰の戦いにおいてどれだけこれらの御言葉によって力と勇気と知恵と平安を与えられたか、与えられたことか、己が生涯の自分の生涯の体験によってこれを読むとき、その御言葉の一つ一つの真理が身に染みて思い当たられる。あらかじめこれらの御言葉を与えられているということは、信仰の生涯を生きていく弟子たちに対して無上の力であり指針である。それを思えば、これらの御言葉の底に流れるイエスの弟子たちに対する 深い愛が、深き愛が身に染みて感じられるのである、そう書いてます。イエス様は具体的にどういう言葉を語ったのか、最初の4節に最初に注目してみたい。初めの言葉、友人であるあなた方に言っておく、そう書いてます。これは旧約聖書 の、 その立法の学者と弟子、ラビとその弟子という通常の関係を超えて、普通はラビという先生はですね、立法の先生は弟子をそういうふうには言わないんです。ところがイエス様はここで、あなた、友人であるあなた方というふうに言ってるんですね。実はこの言葉は当たり前の言葉ではないんですね。これを調べてみますと、このような呼び、生前のイエスが弟子たちに向かって、このような呼び方をしているのは、実は聖書では2箇所のみと。この場所と、もう一つは我々がよく知っております、あのヨハネによる福音書の15章の言葉である。で、15章の方には、ヨハネ福音書の方にはどう書いてあるか、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない、私の命じることを行うならばあなた方は私の友である、もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない、しもべは主人が何をしているか知らないからである、私はあなた方を友と呼ぶ、父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである、とヨハネ福音書の方はそう書いてあるんですよ。それはイエス様が父なる神から聞いたことをすべて全部弟子たちに対してそのことを打ち明けられた、まさに信頼して語り知らせた、また弟子たちのためには命を捨ててもよいと思う、また弟子の方ではですね、イエスの命じることを皆行う、そのような人格的な関係、先生とラビと先ほどの生徒っていうのはですね、それは先生と生徒の関係なんですよ。そのような何も人格的なつながりはもちろんあるんですけども、これほどまでのものはないんですよ。先生であればいいんですよ、また生徒であればいいんですよ。それがラビの旧約聖書の立法の先生と弟子の関係です。しかしイエス様はここでですね、そういうものを超えて、私はあなた方を友と呼ぶと言ってるんですよ。友というのは、これは人格的な関係を前提とするというか、そういう関係です。友の関係であります。イエス様は私たちを、私の友であるあなた方というふうに呼んでるんです。私は友達が誰もいないんだと、まあ誰もいないっていう人はほとんどいないかと思うんですけど、本当に親しい人がいる、自分はいないなというふうに思う時があるかもしれません。しかし心配するな、イエス様は何と言ってるか、私はあなた方を友と呼ぶと言ってるんですよ。私は、あなたは私の友だと言ってくださる、イエス様はそう言ってくださる、イエス様の方から私はあなたの友だと言ってる。人間同士の友人の関係、友人関係、学生時代、中学生、小学生、中学生、高校生、学生時代、その時友達だった人もいた。しかし社会に出ていろんな人間関係が変わってくる中で、だんだんと遠ざかってしまうこともあります。当然あります。時に変化します。また私たちはその人間関係の中で、この裏切られたり、あるいは自分も裏切ったりとか、そういう関係が破られるということがあると思います。まさに、しかしこのイエスは友のためにその命を投げ出して 投げ出すと言ってる。その命を投げ出して滅びから救い出してくださった真実の友、他の聖書ではこう書いてます。第二テモテの2章、私たちが真実でなくてもキリストは常に真実であられる。我々がキリストを裏切ってもということですよね。で、我々がよく知ってますこの賛美歌の312番、思い起こしていただければいいと思います。そしてこの312番、我々は慈しみ深きっていう、まあ、最初の言い出し、歌い出しなんですけれども、これの原文っていうんですかね、元の歌を見てみますので、これは賛美歌の裏の方にもタイトルが書いてありますけれども、何と書いてあるかっていうと、この私たちは何たる友をイエス・キリストにあって持っているのだろう、持っている、何たる友を私たちはイエス・キリストにおいて持ってるんだろう。もっと分かりやすく言えば、イエス様っていうのは何たる友なんだ。これ何たるっていうのは驚きですね。世のと、その賛美歌の中に世の友、3番ですね、慈しみ深き友なるイエスは変わらぬ愛もて導きたも、世の友我らを捨て去る時も祈りに応えていたわりたまわんっていう歌詞が3番にあるんですよ。312番、世の友我らを捨て去る時も、つまりこれは人間、我々の人間関係の中で捨てられること、自分も捨てること、破れることがあるっていうんですよ。その時やっぱり私たちは傷ついたり失望したり落胆したり、これでおしまいかと思ったようなことも、そういうことも経験するだろう。しかし慈しみ深き友なるイエスは変わらぬ愛もて導きたも、世の友我らを捨て去る時も祈りに応えて私たちを慰めてくださる、そういうイエス様。まさにこの世の友が捨て去る時も、我らを捨て去る時も、キリストは私たちの祈りに応えて慰めてくださる、そう言ってるわけです。これが友っていう、わざわざ友人である、友であるあなた方とイエス様がここで言っている、その意味ですよね。で、地獄においてこの人間の肉体だけではなくて魂をも滅ぼすことのできる方を恐れなさいというふうに、ここで先ほどのご説のところですね、この方はどんな方であるのか、この神様というのはどんな方であるのかということを次に説明しております。これが、その前のところの、6節ですかね。神様はこう言ったんですね。神様はこういう方だよ、イエス様は言われた、こういう方だよと。それは五羽のスズメが2アサリオンで売られているではないか。これは当時のこのユダヤの使っていた貨幣をの当時の人に喋ってるわけですが、そうなんですよね。このアサリオンっていうのはローマの、まあ、銅貨で、貨幣で最小単位だと、労働者1日の賃金の、まあ、16分の1にあさってたと、まあ、今のあれで計算するとそれは、まあ、1羽あたり100円か200円ぐらいで売られているという、まあ、ほんの価値のないものだよっていうことを言い表しているだけですよね。そういう意味です。そのスズメ、しかしそのスズメの一羽でさえ、だがその一羽さえ神がお忘れになるようなことはないと。これが実は神様なんだと言ってるわけです。そう説明した。一羽、一匹の迷子の羊を見つけるまで 羊飼いはその1匹99匹を残して1匹を失われた1匹を探し回らないことがあるだろうか。イエス様は例えでこのあと15章のところで有名な例えを語ります。1匹を探し回らないだろうかと書いてます、言ってます。でさらにこの7節のところ、それどころかあなた方の神の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。一本の髪の毛何本あるのか、まあ、数えた人もいるらしいんですけど、まあ、40万とか50万とかっていうようなこと聞いたことあります、まあ、人によって違います。いずれもそれは小さいものを表しているわけですよね。この小さなスズメ一匹も、あるいはこの髪の毛一本までも、実は神様は私たちのそのを大事にしているというんでしょう。あるいはこの次のページの28節のところには、有名な、今日は野にあって明日は炉に投げ込まれる草でさえ神は装ってくださる。野の百合、空の鳥、野の草ほど、まあ、つまらないものはない。たとえそういう誰からも見てもらえないような野の草でさえ神は装ってくださっておられる。神はその配慮の手を休めない。ましてあなた方は多くのスズメよりも、たくさんのスズメよりもはるかに勝っているではないか。この話は今まで皆さんも必ずこの説教で、あるいは自分が読んでですね、聞いて心に残っている言葉ではないか。ああ、神様はそういう方なんだな、聖書ではそういうふうに言ってるんだな、というふうに誰でも心に残る言葉ではないかと思います。そしてこの、しかしその次が問題なんですね。ああ、神様ってはそういう方なんだということを聞いて納得できるんです。ああ、そうなんだと思うんです。ところが我々はもう、今日は日曜日ですけど、礼拝の日ですけど、もう月曜日にはもう忘れてるんですよ。なぜかというと、この言葉が私たちの人格の中に入ってこないと、この言葉は我々の中に定着していかないと思います。聖書で言われていること、なんかね、いい言葉を言ってるな、頭を素通りしてるんですよ。キリストはこのような神様と私たちとのその関係を明確にしてくださった。神の存在を知らせるっていう、それだけで終わっていなくて、その神と私たちを本当に結びつけてくださる方、実はこれがイエス・キリストという存在なんですね。ここで聖書の話を聞いた、読んだ、パーってもうなくなっちゃいますよ。それだけだったならば忘れちゃいますよ、忙しくて。イエス様はですね、それに対してこの神と私たちを結びつけてくださるということであります。そのイエス様はどういうふうに言われているかっていうのが、その次の8節の言葉ですね。言っておくが、誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、人の子も神の天使たちの前でその人を自分の仲間であると言い表す。ちょっとくどい表現で書いて訳されてます。この言い表すという言葉は、実は信仰告白をするという、そういう言葉なんですよ。ですからここのところの翻訳をですね、この言い表すというところを信仰告白をするという言葉に訳している聖書もあるんですよ。そういうふうに訳してるんですよ。信仰を告白する、 あるいは信仰を告白するという言葉であります。ですからこのところを分かりやすく言い換えてですね、直訳するの意味を取ろうとするとこういうことになります。私はあなた方に言う、これはイエス様が弟子たちに言うということですね。人々の前で私を、これはイエス様を告白する者は誰でも全て人の子、これはイエス様のキリストのことを表す、まあ、称号っていうんですかね、人の子って言った場合それはキリストのことを表しています。人々の前でイエス様をキリストと告白する、キリストは告白する者、神の天使たちの前でっていうことはどういうことかっていうと、これは神様の前でということと同じですね。まあ、神様の前周りにはその神に仕える天使たちがいるという、まあ、そういう、まあ、当時の考え方があった。ですからここで 人々の前でイエス様をキリストと告白する者は、人々の前でというのはこの地上ですよね。生きて我々が生きているこの地上ですよ。この地上でイエス様をキリストと告白する者は、このですね、このキリストは神の天使たちの前で、あなたを、この人は私の仲間だというふうに告白する、そういうことです。イエス様を神の子キリストと告白する人は誰に対しても、私は神の前で、私はこの方は自分の、私に従っているもの、私を信じるもの、私の仲間だと、私は神様の前で告白するということです。この者は私、確かに私の友であると、この人は確かに神様は私の友ですよということを告白する。つまり私たちがこの地上で信仰を告白する生活は、神の御前に覚えられている、あるいは神の御前に直結している。天と地っていうのは我々は離れていると、確かに離れてますよね。しかしイエス様が言われているには、地上でイエス様を神の子キリストと信仰の告白をする者は、そのことは実は天上において、神の前において、実はこのことは神の前につながってるんだ、直結してるんだということなんですよ。私たちが地上で言うのと同じことを、天上ではっきりとキリストが私たちのことを友だというふうに言ってくださる。地上にあっては私たちがキリストを告白する、地上にあっては私たちが告白するんですよね、人間が告白する。しかし天上にあってはキリストが神に対して、この人は私の友だということをキリストが告白するという、まあぎこちないですけど、そういうことなんですね。地上にあっては私たちが告白する、しかし天上にあってはキリストが告白するという、そういう対比がここになされているわけですよ。神、必ず神の前でこの人は私の友だというふうにキリストは言うよと言ってるわけ。イエス・キリストは私たちのために、私たちの罪の贖いのために命を投げ出してくださった。先ほどヨハネ伝の15章に言われた時に、誠の友、友のために命を捨てるということを言ってますよ。それは人間の世界ではですね、ごく稀にはあるかもしれません。ほとんどないかもしれないですよね。まあ、何人かの私たちもそういうことがあるということを知ってますよね。ある韓国の青年が日本の列車での時に自らを犠牲にしたってことあるじゃないですか。歴史の中でそういうことはいくつか起こっていると思いますよ。しかし、友のために自分の命を捨てる、 それは本当に、それこそが真実の友だと言っておられる。その最も典型的な、最も確かな、最も確実な、その証拠っていうのがイエス・キリストにある。私たちの罪の贖いのために命を投げ出してくださった、血を流してくださった、十字架についてくださった、十字架の血を流してくださった、ここに真実の友がいると聖書は言っている。このキリストの愛に対して、じゃあ私たちは何をもって答えたらいいのかということです。地上にあって私たちはこのキリストに対して、このキリストの愛に対して忠誠と献身、感謝の生贄を捧げていく。単に口で言うだけじゃないんですよ。イエス様ありがとうございましたっていうだけではないんですよ。本当のこの答え、あるいは本当にイエス様に対して答えていくという信仰告白っていうのは、単に口でだけ言うんじゃないんですよ。まさに私たちの人存在をかけてイエス様に忠誠と献身を表していく。ですからその第一歩が言葉による信仰の告白ですよね。これが実は洗礼となっていくんじゃないですか。イエスをキリストと告白します。ですから洗礼を受ける人はですね、誰でもこのことが問われるんですよ。このことに答えなきゃなんないんですよ。あなたはイエス様を愛しますかっていうことですね。この時、私はイエスをキリストと告白します、洗礼となっていくということであります。ですからこの洗礼っていうのは2000年前にあの教会から始まったんですよね、ずっとね。しかし今も洗礼っていうのは変わらなくてあるんじゃない、存在してますよ。そして何を問われてるか、これも変わってないですよ。あなたはイエスをキリストと告白しますかという、ただそのことだけが問われてるんですよ。イエス・キリストを愛しますかということだけが問われてるんです。ですからこれはどこの国であってもね、国境、国が違ってであっても、あるいはどんな民族であっても、どこの人であっても、これは普遍的なものですよね。多分洗礼を受けた人はどこの教会であっても、どこの国であっても、このことが問われてるんですよ。そしてこのことに答えた人が、このイエスをキリストと告白するというふうに答えた、その人がクリスチャンと呼ばれるわけですよ。キリスト者と呼ばれているわけです。だからアメリカに行こうと、ドイツに行こうと、イギリスに行こうと、私はクリスチャンですというふうに言えば、そこが共通している点ですよね。顔の色も言語も言葉を使っている言葉も食文化もみんな違う。しかしただ一つ共通していることはこのことだけであります。でこのことがですね、私は福音というものの普遍性、世界的性というものを持っているんだと思います。そしてパウロはあのローマ書第1章の16節で何と言っているか、私は福音を恥としないと言ってるんですよ。そしてその後続けてこう言ってる。私は福音を恥としない。なぜなら、この福音はユダヤ人をはじめギリシャ人、すべて信じる者に救いを得させるからだと言ってるんですよ。この救いはユダヤ人だけのものとか、ギリシャ人にだけ通用するという問題じゃないですよ。ギリシャ人だろうと、ユダヤ人だろうと、日本人だろうと、中国人だろうと、そんなことを超えて、これはキリストの福音、神の福音なんだ。人間を 罪から救い出していくただ一つの救いなんだと言ってるわけで、だからパウロは私は福音を恥としない、これ以外に救いはないからだとパウロはそこに立ってるわけですよ。だからパウロは異邦人に伝道してったんじゃないですか。ユダヤ人だけが伝道すればいいって問題じゃないですよ。これは日本人にだけ伝道したんじゃないですよ。ですからここですね、先ほど12章の、3節のところでイエス様が言われた言葉が書いてありますよ。だからあなた方が暗闇で言ったことは皆明るみで聞かれ、奥の間で耳に囁いたことは屋根の上で言い広められる。これ何のこと言ってるのか、イエス様が弟子たちに暗闇で言った、そのことの中にしかしこの福音は必ずや明るみでみんなの前で世界の人に語られることになるだろう。キリストの言った言葉、キリストの技、キリストの福音は普遍的なものになるだろう。あなた方の奥の部屋であなた方に耳で囁いた、つまりイエス様というのはまだイスラエルのところにでしか活動しなかったですよ。だってその人間と人間性と時間という問題があるんじゃないですか。イエス様が人となってきたというのはその地理的なまた時間的な制約の中に生まれてきたということでしょう。イエス様は人の子として人として生まれてきたということは、しかしイエス様は人の子と生まれてきたということはその人の子にとどまっているんではなくて、イエス様の御業の中に普遍性を持っているんだということを暗示してるんですよ。この言葉は明るみで語られるだろう、耳に囁いたことは屋根の上で言い広めることになるだろう。先ほどパウロが言ったと同じじゃないですか。この福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも全て信じる者に救いを得させる神の力だからだと言ってるんですよ。そのことをパウロはあの言葉で言ったわけですよ。しかしすでにイエス様はこの言葉でこの事柄をこの3節ですでに語ってたということだと思うんです。イエス様の福音というのはイスラエルに限定されたものではなかったということなんないんだということをうちに含んでいたということなんですよ。そういう真理性を持ってたということ、そういう普遍性を持ってたということ、本当にこの福音だけが全ての人を救いに導いていく福音なんだ。だからそこには日本人だろうと、日本人であるとか中国人であるとかそういったことは関係ないんだ、そういうものを超えてるんじゃないですか。だから我々の教会にも外国の方もいらっしゃったんじゃないですか。何も平気じゃないですか。何も恐れる必要はないじゃないですか。この福音によって救われたもの、そう信じようとしているものが集められているのが教会だからですよ。あなた方は日本人だからといって特別なことじゃないですよ。そんなこと、中国人だからって特別なことじゃないじゃないですか。信じるもの、救いはもう止めているもの、それを伝えていくのが教会の役割じゃないですか。キリストの教会じゃないですか。自分が年を取っているとか自分は学問がないとか貧しいとかそれも関係がないということです。そういうものを超えてるんだということですよ。本当にここに私たちを救ってくださる本当に救いの福音があるということだと思うんですよ。そのキリストの愛に応えていく、どういうふうに私たちはこのキリストの愛に応えていくのか。先ほど言ったように洗礼もその一つです。しかしキリストになるということは、先ほど言ったようにですね、神様はスズメまでもですね大事にしてますよ、野の草でさえ大事にしてますよ、野の百合の花をいつも炉に投げ捨てられるような子供がいたずらをして野に捨てられてしまうような、そんなものもちゃんと神様は装ってくださってますよ。そういう神の存在をただそういうものだというんじゃなくて、私たちの心に刻むために洗礼があるんですよ。 でなければそんなのスポッと抜けちゃうんじゃないですか。洗礼を受けるということを通して私たちの人格の中にこの神が入ってくださる、生きて働いてくださるということが失われることのない恵みとして私たちの心に刻み込まれるためですよ、洗礼っていうのは。今で教会だってどうですか、たくさんの人が洗礼を受けているのではないですか。それはもう本当は刻み込まれているはずなんですよ。キリストの愛に対して友ですから、裏切ったまま過ごす人だっているじゃないですか。しかしここでイエス様は本当の友、あなた方はじゃあ私たちはどうすればいいんだ、それが私はですね、私たちは洗礼を受けるだけではなくてこの世に私たちは今生かされているわけですよね。そういう私たちがこの世のお仕事を持ってキリストの愛に応えていくということなのではないかと思います。いや私は立派な仕事はしてません、ただの主婦です。主婦だって立派なお仕事じゃないですか。家庭に仕えるという立派なお仕事で神のキリストの愛に応える技じゃないですか。何も恐れる必要はない。立派な政治家、政治を通してキリストの愛に応えていく。社会にはいろんなお仕事があります。教育者もいます、医者もお医者さんもいらっしゃいます、看護師さんもいらっしゃいます、実業家もいらっしゃいます、芸術家もいらっしゃいます。しかし考えてみるとこの世にはいろんな苦しみがあるんじゃないですか。病気で、肉体の病気で苦しんでいる人を助けるのが お医者さんのお仕事じゃないですか。まさに苦しみ、この世の苦しみを、人々の苦しみを担っていこうとしている、人々に仕え神を愛し人を愛するっていうのが聖書が私たちに教えている大事な戒めじゃないですか。人を愛するってことは何だ、それをもっともっと砕いて噛み砕いて言うならば、あなたのお仕事を持って人を愛するという技をしていきなさい。まさにこの世の人間っていうのはいろんな苦しみ、そういうもので悩み苦しみ、そういう中にはいるんじゃないですか。そういう人々に仕えていく、そういうことがこの世にあって、私たちが生きている、あるいはお仕事をしていく、そういう言うならばちょっと、だからお金のためだけに我々は仕事をしてるんじゃないんですよ。もちろんお金も大事ですよ。お金を与えられるでしょ、報酬として与えられるでしょう。しかしお金のためだけではないんですよ。神の愛に応えていく、人を愛していくというその戒めに生きていく、そういうことが私たちがこの地上にある生き方なんだということを聖書は言ってるわけですよ。まあこれはまさに責任のあるキリスト者の職業倫理という言葉で言うこともできるんじゃないですか。職業倫理何か、医者が適当な薬を処方して病気にしてしまうならば、それはお医者さんが病人を治すんじゃなくて病気にしてしまうことじゃないですか。それはキリスト者としての神の愛に応えることにならないじゃないですか。電車のお仕事をしている人が、鉄道のお仕事をしている人が、そのネジ1本2本を適当にやっておけばいいと言ったらば脱線するんじゃないですか。職業倫理に反するんじゃないですか。そんなことは許されないんだということが、もちろん人間ですから失敗はあると思いますよ。しかし本当に誠実に真実にその失敗を繰り返さないでやっていこうというのが人間の職業倫理じゃないですか。このことを明確に言ってるのは聖書ですよ。適当に金儲けだけすればいいという政治家、適当に老人を操ればいいという老人問題の専門、そうじゃないと思うんですよ。 やっぱり人を愛するというそういう戒めの中に生きていくという、こういう聖書の言葉が実際私たちの生き方の中に入り込んでるんだということを受け止めていかなきゃならないと思うんですよ。そうでないとですね、社会は良くなっていかないと思うんですよ。だからほとんど私も聞く、我々が毎日聞くニュースの中、子どもも500人も自殺してるんですよ。小学生、中学生、高校生、毎年500人死んでるんですよ。なんとかこういうものに対してですね、神の存在を語り、これが教会の伝道じゃないですか。さらにキリストさんの職業倫理、そういうものを持ったキリスト者が求められているということですよ。主婦だって同じじゃないですか。家庭の中がめちゃくちゃにしている問題がなっている問題というのが、さまざまな問題を引き起こしてるんじゃないですか。小さな子供が捨てられていくって言ったようなこと、そんなことがありあるんですよ。現実問題としてこの聖書の言葉と我々はどういうふうに、そういうふうに考えたらいいんだろうか。この聖書の言葉を読む限り、そんなことは出てくるはずがないじゃないか。神様は一羽のスズメさえ失われることを望んでいない、これほど大事にしておられる。どうして私たちを大事にしてくださっておられる、それがイエス・キリストという存在を私たちに使わせてくださった理由じゃないですか。この神の愛、キリストの愛に何とか自分も応えていこう。それは量の数の大きさじゃない、量の大きさでもないんですよ。その真実が問われている、その真心が問われてるんですよ。キリストの愛に応えていこう、小さな家庭であってもこの家庭に自分は仕えていこう、その真実、先ほどの忠誠と献身と自分の感謝の生贄を、犠牲を捧げていこう。だからやっぱり我々は犠牲をっていうことについてやっぱり大変ですよね。犠牲嫌ですよ、なかなか辛いですよ。しかし我々は神のこの愛に対して感謝の生贄を、犠牲を捧げていくものとなっていく、これがキリストの愛に応えることですよ。最後にこの私はこの、じゃあペテロはどうだったのか。初めからペテロはですね、ちゃんとした生活ができたのか、信仰生活ができたのか、そうじゃなかったんですよ。ここにあなたこそ生ける神の子キリストですと、このペテロは答えたという信仰の告白として有名な言葉ですよね。ところがペテロはどうだったか。あの大祭司の庭でイエス様が大祭司のところに連れて行かれた時に、その後について行った時に、一人の女性がその仕えていた門番の女性、あるいはそこでお仕事していた女性に、あなたもあの人の仲間だったということを言われるわけです。その時ペテロは何と言ったか。いえ、私はあの人は知りません、知らないと言ったんですよ。ペテロは3回も言ったんですよ。これは否定することができなかったということの証拠なんですよ。実はこれがね、教会の弟子の、このペテロがね、教会のこの弟子の筆頭に当たってる人なんですよ。実はこの人が、この弟子が3回もイエス様を裏切ったんだということの事実を聖書は書いてるんじゃないですか。そのことを隠してませんよ。そしてそのことをペテロは、ですからあの大祭司の庭で挫折した、その信仰が挫折したと言える。それまでは私は死んでも従っていきますというようなことを言ってた。しかしあの庭で挫折をした。しかしそのことをキリストはすでに見越しておられた。このルカ伝に同じあと10章ぐらいの後の22章にこう書いてある。シモンシモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを願って 神に願って聞き入れられた、試みられたっていう、試みられることを神様は許した。しかし私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったと、こう書いてあるんじゃないですか。これを読むときにね、あ、ここに私たちは立たなきゃならないんだ、ここに立つところに私たちの救いがあるんだということであります。洗礼を願い、洗礼を受けた日があった。しかしこの世の人々の顔を恐れ、この世の力の前に何度も何度も挫折を味わってきた私たち、もう生きることが嫌になったとか、愛することはもう疲れた、これが我々じゃないですか。しかしそのような私たちにキリストの祈りがあることを知らせてくれるのがこの礼拝ですよ。聖霊の力がペテロを救った。礼拝から離れるときに神から離れていくことになる。一番最後の方の今日のところで、11節以下のところで、イエス様はこういうことを予告しておられる。あなた方が街道や役人や権力者のところに連れて行かれる時が来るだろう。その時何を言おうか、どう弁明しようかと言って心配するな。その時言うべきことは、聖霊がその時教えてくださる。これはキリストがと言ってもいいですよね。よみがえられたキリストが教えてくださる。キリストがその時に働いてくださるということを信じなさいと言ってるんですよ。その時の時までですね、先取りして心配するな。我々ってそうじゃないですか。自分の生涯の一番最後、どうやって自分は死んでいくんだろうな。心配でない人はいないじゃないですか。心配するな。聖霊がその時あなたに教えてくださる。聖霊があなたに望んでくださる。キリストの勝利があなたに望んでくださるということを、そのことだけを信じなさいと言ってるんですよ、キリストは。聖霊の力が、キリストの祈りがペテロを救ったんじゃないですか。そしてペテロは本当の意味で初代教会の指導者となっていったんですよ。聖霊がペテロを救ったんですよ。勝利のキリストがペテロを救ったんですよ。ペテロの力じゃないんですよ。我々もなんじゃないですか。このことを確信させるのが、実はこの礼拝だということですよ。この礼拝を離れて、この聖書を離れて、この恵みをですね、預かることはできないんですよ。この礼拝、このキリストをですね、知らないというならば、イエス様も天上においてあなたを知らないと言うだろう。あ、そうなんだ、関係なくなってしまうということ。先ほど読んだ詩編56編にこう書いてありますよ。神よ、私を憐れんでください。私は人に踏みにじられています。戦いを挑む者が耐えることなく私を教えたげ、陥れようとする者が耐えることなく私を踏みにじります。多くの者が私に戦いを挑みます。恐れを抱くとき私はあなたにより頼みます。神により頼めば恐れはありません。自分の願っていることがなかなか実現できない、しない、恐れるな。神に頼れば恐れはありません。恐れるな、スズメ一羽さえ神が忘れることはないとキリストは言われた。そのキリストは私たちの生涯の友、変わることのない真実な友がここにいる。裏切ることのない友となってくださったキリスト。聖霊が必要な時に全てのことを教えてくださる。我々今週もまたこの勝利者キリストが共にいてくださることを信じて、 この世の戦いに臨んでいきたいと思うのであります。お祈りします。